京都スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの藤田ひとみがお届けします。
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるのでご紹介をさせていただいております。
はい、今週もよろしくお願いします。さあ今回のタイトルはこちらです。
はい、
建築基準法が改正されました。
はい、うん、建築基準法という、ね、法律がです、ね、はい、ありまして、これ昭和25年にです、ね、制定された、まあ、主に建物に関する法律なんですけれどもね、はい、私たち常日頃仕事をする上で欠かせない法律といいますか、うん、まあ、当然ね、デザインとか予算とかそういったものも大事なんですけれども、この法律をきっちりと守りながらです、ね、安心安全な建物を作っていくというのがです、ね、この建築基準法の目的なんですけどね。
建物を建てるときに守るべき本当に基本的なルールって考えたらいいですよ ね、
はい、最低限のルールなんですね。
でもなぜ今回こう改正することになったんですか、うん、です、背景は、
ね、時代が、ね、変わるにつれて何回もこう改正を重ねてるんですけれども、はい、まあ、今年の6月からですね、大きく変わりまして、ちょっとそのあたりのトピックを取り上げたいと思うんですね。
はい、はい、
今回はですね、火事に強い街づくりというのがですね、一つ大きな変更点ということになりまして、
はい、
糸魚川、新潟県の、ね、糸魚川市で起きた木造住宅の密集地の火災ですね、平成28年ですね、はい、12月に起きた火災なんですけれども、うん、これを受けましてですね、旧市街地域に結構木造住宅が密集して建ってまして、はい、で一旦火がつくとですね、燃え広がって大変な大火事になるということで、今回ですね、その燃えにくい街を作ろうということで、この建築基準法改正されてるんですね。
そうなんですね、こう定期的に何年かに1回改正とかいうわけじゃなくて、
うん、
世の中で大きな流れが変わった時に改正される、
はい、
ですね、で今回は大きな火災だったんですね。
例えば大きな地震が来ますとですね、関東大震災とかでも変わりましたしですね、はい、そういってどんどんこうブラッシュアップしていくんですけれども、うん、まあ、京都市でもですね、結構木造の密集地帯ございますよね。
そうですね、
うん、最近では例えば祇園界隈とかですね、うん、ポント町界隈とかでもね、火事が起こって
実際に起こりましたもんね。
一歩間違うと、これ糸魚川の火災はね、中華料理店のコンロから火が出てね、
はい、
約30時間燃え続けたというね、4万平米というのがね、燃えたらしい、大変な被害があったんですけれども、ね、まあ、これを改正しようということで、うん、今回ですね、まあ京都で言いますと準防火地域と呼ばれる場所に、その準耐火建築物って呼ばれる少し火事に強い建物をですね、作りますと少しこうボーナスがもらえるという法改正なんですね。
ボーナス、
ボーナスなんです、
うん、はい、
建蔽率と言いまして、建物にはこう敷地に対して建てられる建物の大きさが決まってるんですけれども、
そうですよね、はい、土地そのまま 100% 使って建てることはできないですよね。
できないんですけれども、うん、その火事に強い建物を建てるとプラス 10% のボーナスを上げましょうという、うん、
10% 大きく建てられるってことですか。
そうなんですよ、そうなんです。だから、例えば100坪の土地がありまして、はい、建蔽率 50% だったら50坪の建物しか建たないんですけれども、うん、それがプラス 10% 60% になりますから、60坪の家が建てられると。
あ、じゃあ火災に強い その基準をクリアしたら 10% 大きくしてもいいよと。
そうなんです。準防火地域という地域まで広げますとね、うん、京都の5番の目の地域はほぼほぼ準防火地域ですから、はい、街中ではですね、少しこう一回り大きな建物がですね、火事に強い建物だったら建てられるという、まあ、大改正といえば大改正なんですよね。
それはまあ新築の場合ですよね。
そうなんです、新築の場合なんです、うん、ね、うん、今まではそういったボーナスっていうのは、大通り沿い、市場通りとか河原町通りとか、はい、その防火地域と呼ばれるところ限定だったんですけれども、今度は、旧市街地全般にですね、そのボーナスを整えたということですから、はい、これから家建てる人はね、ちょっと火事に強い建物、準耐火建築物を建てますと、まあ、敷地 にちょっと一回り大きな建物が建てられるということなんですね。で、まあ、この糸魚川の火災をですね、もしそういうふうにしたらどういうふうな結果になってたかというと、全然まあ燃え広がらなかったというシミュレーションがね出まして、
ね、
はい、でそれを教訓に、まあ、少しこうボーナスを上げてでもこう火事に強い建物をこう建て替えることを促進していこうという狙いがあるんですよね。だから、ね、これからあの家、まあ、どっちみち、ね、古くなったら市街地で建て替えが進みますから、その時に、はい、まあ、みんなちょっとでも大きく建てるために火事に強い建物を、ね、うん、作る人が増えてくるんじゃないかという、まあ、国の狙いなんですよね。あとは、ね、既存ストックの活用って言いまして、はい、まあ、リフォームするある一定の大きさ以上になると非常に複雑な手続き、建築確認という手続きが必要なんですけれども、はい、その手続きをですね、今まで100平米以内だったのが、倍の200平米以内までは建築確認がいらないですよという、はい、そういうですね、まあ、手続きを簡素化して、こう眠ってるですね、空き家とかスペースとかをこうリサイクルしていこうというのも一つ大きな改正の目玉なんですよね。
ここ20年で 1.8 倍空き家が増えたそうですし ね、ちょっと対策をやっぱり打っていかないといけないですしね。
そのせっかくね、街中にいろいろ使える場所があるのにもったいなかったりというような場所もありますよね。先日ラジオで取り上げた京都バルにあるね、ラルフズコーヒー、はい、こちらも新基準でございまして199平米ですね。物販店から飲食店に変更をするのに200平米以内に抑えてこ うまく再生した事例ですよね。
なるほど。新しい建築基準法が公布されてから、はい、1年以内
で、ね、
はい、施行されるまでかかるので、
そうなんですよ。だから、
まあ、早めに、ね、
早めに動いてというようなところで、
動いていたということです ね、
あですね、まあ、だから火事に強い建物が増えます、で建てられる大きさも少し増えます、そのリフォームも200平米までは、まあ、申請がいらなくてできますというふうなことで、これからどんどんどんどんね、またそういった意味でこういろんな建物が、ね、いい建物ができてくるというふうには思うんですけれどもね。あとはね、木造のビルとかですね、はい、その火事に強い木造建築っていうのも今回制度として整えられまして、普通木造建築物ってこうね、火に弱いというふうに考えられてたんですけれども、ある一定の基準をクリアすればですね、木造でも作っていいよということですね。これはまた林業の方とかね、はい、その木材の利用促進とかいうようなことから考えると、これまたいい方かなというふうに思いますよね。だからそういうね、多彩なニーズ、どんどんどんどん技術も進歩しますし、いろんな事件が起こるたびにね、こうブラッシュアップされていく建築基準法、まあ、今回ね、かなりのこう大改正というふうに我々の世界には言われているというところなんですよね。
建築家の皆さんももう一度勉強し直したりと、
そうですね、いうふうなことでね、まあ、他の例えば税理士さんとか弁護士さんとかでもね、法律が変わるたびにこう勉強し直しますけれども、我々建築士もですね、こういった変わった法体制にこう対応しながらですね、最新の知識を持って皆様のお役に立てればなというふうに思いますよね。はい、
今回は建築基準法が改正されましたということでご説明いただきました、はい、
ありがとうございました。
さあ続いて京都スペースファウンテン質問コーナーです。
はい、
野村さんにこんな質問が届きました、ありがとうございます。最近京都にはもう次から次へとホテルが建っていますが、はい、少し過剰なのではと思っております野村さんはどのようにお考えですか、
はい、そうですね、本当にもう街中ですね、見渡すと空き地になったなと思ったらホテルの建設、
ね、
ホテルの建設ということでね、ちっちゃいホテルもたくさん増えてきましたですよね、昔はですね、インターネットとかがなかったですからね、はい、そのちっちゃいホテルというのはなかなか難しかったんですけれども、今はこうインターネットでお客さんが予約して勝手に来ますからね、便利のいい場所とか、遊んでる土地があればホテルをやればですね、非常にこう採算が取れるということでね、人気がありますし、そのせいで地価もね上がってますよね。
そうですね、
土地の値段もすごく上がってる場所もありますね、
はい、京都の、ね、土地の価値がどんどん上がっていってて、ね、
ということなんですけれども、
土地バブル、
バブルですね、まあ、これ京都市のですね、門川市長がですね、ちょっと京都市にホテルが足りないからみんな頑張って作ってよっていうのをですね、ちょっと前まで言ってたんです
ね、呼びかけが
ねあったんで、みんなさじゃあ頑張りましょう作りましょうということでね、作っていただいた、そろそろまあ足りてきたというようなことね、
はい、
ことも京都市の方も言い始めてましてですね。
そうですね、認めて、
ね。そうですね。まあ、ぼちぼちいいんじゃないっていう話なんですけども、来年になりますとね、ホテルが約5万件、京都市内に、東安の部屋ができるそうですね。合計でね、
はい。はい。
ですので、まあ、4万2000とか4万5000とかいう目標を、まあ、軽くクリアしてますので、まあ、数としては足りてきたかなということなんですけれども、まあ、 私たちもホテルの依頼本当にたくさんいただくんです、はい、うん、でね、まあ、やってて思いますのは、今までは、まあ、とにかくその部屋数を増やす、ね、うん、泊まれる場所を増やす、うんうん、増やすっていうのが、まあ、言ってたことなんですけれども、これからはね、多分特色をね持たせて、そのホテルの、売りとかですね、まあ、立地の良さとか価格もそうですけれども、うん、その個性を出したホテルっていうのがですね、これからどうも増えていくかなというふうに思うんですね。ホテルですから単純に寝て、泊まれればそれでいいんですけれども、やっぱりその何かコンセプトがあったりとか、はい、こう滞在を楽しめたりとか、うんうんうん、いうふうなことでね、少しこう特色を持ったホテルっていうのがですね、これから生き残っていくんじゃないかなと思うんですね。
生き残っていくの、うん、最近はちょっと前までこう民泊の問題ありましたけど、 それは聞かなくなりましたね。
そうですね、民泊はね、おかげさまで京都市頑張ってですね、はい、そのまあ俗に言う違法民泊ですよね、これを厳しく取り締まりまして、うん、本当にもう営業停止とかね、廃業とかいうことも含めて減らしましたから、だいぶ減ってきたんですけれども、はい、まあ、そもそも京都市は民泊にはちょっと否定的なんですよね。うん。条件を厳しくしたり、手続きを厳しくしたりして、こう否定的なんですけれども、対照的に大阪はね、結構民泊やりやすい
んです。ウェルカムなんですね。うん。
で、だから大阪の民泊の事例とかね、来ますけれども、全然京都とね、また基準が違うので、まあこれは、お隣の都道府県ですけれども、面白いなというふうには思ってるんですけどね。
民泊はね、本当に淘汰されてきたというか、うん、きちんとやってる民泊がこう、まあ、生き残ってきてるというような状況なんでしょうね。
例えば先日フェイスブックで上げさせていただきましたけれども、アビステさんというですね、はい、よく大きなホテルの地下とかね、うんうん、1階とかにあるブティックさん、ジュエリーショップさんが手掛けられるホテルがね、鴨川沿いにできるんですけれども、
それ注目ですね。
そうなんです、うん、こちらはね、その、まあ、俗に言うマダム層ですね、国内の、でそういった方々をターゲットにこうマダムが素敵に滞在していただけるというふうなコンセプトでやってまして、こうマダムの声を聞きますとね、どこのホテル行っても京都は海外の方が多いので、はい、もうその私たちだけの国内旅行者のためのホテルを作ってほしい、
国内旅行者に向けるっていう、いうところが新しいですね。なんかこうインバウンド、インバウンドみたいな、ね、形で動いてたので、
けれどもやっぱりそうやってこう、ね、日本の国内旅行を楽しんでいただける奥様方にもこう楽しんでいただこうというようなコンセプトで作ったりとかですね、うん、あとは何かこの美術品のようなものをですね、うんうん、こう一つこうコンセプトに据えまして、はい、でその美術とか文化という切り口でホテルを設計したりというふうなこともございますんでね、
テーマに沿ったホテルもあるわけですね。はい、はいはい、ありがとうございました。この番組ではリスナーの方よりご質問のお便りお待ちしております。建築デザイン話題のスポットまで何でもね、気になることがありましたらぜひとも聞いてください、はい、ご質問は郵便番号 602-8407602-8407、郵便番号だけで届きます。ローバー都市建築事務所質問コーナーまでお願いいたします、はい、またはローバーのホームページご覧ください。お待ちしております。
そうですね、ぜひお気軽にご連絡をいただければと思います、
はい、株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは電話番号京都 075-451-5777 番、京都 075-451-5777 番にお願いします。ホームページもぜひ検索してみてください。ローバー建築、ローバー建築とぜひお願いいたします。
はい、というわけで、ね、今日はね、改正建築基準法の話題をお届けいたしました。
ちょっと難しいかなと思いましたけど、とってもね、噛み砕いて教えてくださいました、ね、はい、ありがとうございます。
京都スペースファウンテン、そろそろお別れの時間でございます。今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村正樹と
パートナーの藤田ひとみがお届けしました。
それでは皆さん、また来週、また来週。
京都スペースファウンテン、この番組は株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。